これより2023年10月8日第二手術第一礼拝を行います。545番。主の祈りを唱和いたしましょう。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文10、詩32編。講読文10、詩32編。その咎を許され、
その罪を後悔し者は幸いなり、
不義を主に負わせられざる者、
心に偽りなき者は幸いなり。
我言い表さざりし時にはひねもす悲しみ、叫びたるがゆえに
我が民に不義を怒られたり。
何時の見ては夜も昼も我が上にありておもし、
我が身の潤いは乾いて夏の出ようごとくなれる。
かくて我何時の見舞いに我が罪を表し、
我が身を大ばざいき、
我家楽我が咎を主に言い表さんと、
明るい日も同じ我が罪
されば、神を敬う者は何時に会うことをえべき間に何時に祈らん。
大水あふれ流れるのも必ずその身に及ばず、
汝は我が隠るべきところなり、汝悩みを防ぎて我を守り、
救いの歌を持って我を隠したまま、
我汝を教え、汝を歩むべき道に導き、
我が目を汝に留めて悟さん、
汝らわきまえなく馬のごとく、うさぎ馬のごとくなるなかれ、
彼らは巣は巣なのごとき世を持て、人の巣は近づきに来ることなし、
悪しき者は悲しみ多かれど、
主に酔いたの者は哀れに行って囲まれ、
正しき者よ、主を喜び楽しめ、
すべて心の直き者よ、喜び喜ばれ。
賛美歌9番。 聖書を拝読いたします。本庁の拝読箇所はガラテヤの信徒への手紙4章21節から5章1節まで、新約聖書の348ページです。ガラテヤの信徒への手紙4章21節、私に答えてください。律法のもとにいたいと思っている人たち、あなた方は律法の言うことに耳を貸さないのですか。アブラハムには二人の息子があり、一人は女奴隷から生まれ、もう一人は自由な身の女から生まれたと聖書に書いてあります。ところで女奴隷の子は肉によって生まれたのに対し、自由な女から生まれた子は約束によって生まれたのでした。これには別の意味が隠されています。すなわち、この二人の女とは二つの契約を表しています。子を奴隷の身分に産む方は、シナイ山に由来する契約を表していて、これがハガルです。このハガルは、アラビアではシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら今のエルサレムはその子供たちと共に奴隷となっているからです。他方天のエルサレムはいわば自由な身の女であって、これは私たちの母です。なぜなら次のように書いてあるからです。喜べ子を産まない不妊の女よ、喜びの声を上げて叫べ。産みの苦しみを知らない女よ、一人取り残された女が夫ある女よりも多くの子を産むから。ところで兄弟たち、あなた方はイサクの倍のように約束の子です。けれどもあの時肉によって生まれたものが霊によって生まれたものを迫害したように、 今も同じようなことが行われています。しかし聖書に何と書いてありますか。女奴隷とその子を追い出せ。女奴隷から生まれた子は断じて自由な身の女から生まれた子と一緒に相続人になってはならないからであると書いてあります。要するに兄弟たち、私たちは女奴隷の子ではなく自由な身の女から生まれた子なのです。この自由を得させるためにキリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。だからしっかりしなさい。奴隷の首に二度とつながれてはなりません。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日こうして敬愛する兄弟姉妹とともにあなたによって招かれ集いましたことを感謝いたします。集えなかった兄弟姉妹のもとにもあなたの祝福と安らぎが与えられますように、特に悩みや病を抱えている方に救いが与えられますように、越谷教会の導き手である須賀匠牧師、須賀前牧師の健康を支えください。教会学校、幼稚園の技を祝してください。これからも永遠に変わらない愛を私たちに注ぎ、そして私たちが互いに愛し、あなたと共に歩めるように支え、導いてください。昨日は幼稚園の運動会が行われました。普段とは違う場所、雰囲気で泣いてしまう子、いつもより大きな声で運動会を心から楽しんでいる子、子供の前で頑張るお父さんお母さん、久しぶりの参加に喜ぶ 卒園生、子供たちの成長を喜ぶ先生方、声援を送る観客の皆さん、そして真剣勝負で相撲を取る石橋先生と匠先生、参加する皆が飾らず素直な気持ちが現れていました。神様、あなたが運動会を祝し、守ってくださり、素晴らしい時が持てました。感謝です。礼拝において、私たちも飾らず素直な気持ちで臨みます。どうぞこの時が祝されますように。本日は、約束のことを題し、須賀前牧師を通して、あなたより御言葉を頂戴いたします。どうか語る前牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹き、越谷教会の働きが広がっていきますように、尊き救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌313番。
Thank you.
信条を唱和いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下れ、三日目に死人のうちよりよみがえられ、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、ゲル者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、約束のこと題しまして、塚前牧師を通して御言葉を頂戴いたします。
先ほど田口長老のお祈りにもありましたけれども、昨日は越谷幼稚園の運動会でありました。お天気にも恵まれて、子どもたちもお家の方も先生たちも元気いっぱい楽しく過ごすことができました。教会学校のお友達や教会の皆様も応援に駆けつけてくださり、感謝のうちに運動会を終えることができました。私は越谷幼稚園の運動会が初めてでしたけれども、昨日の運動会の様子を見ていて、心から思わされたことがありました。それは、ああみんなこの越谷幼稚園が大好きなんだなということです。子どもたちやお家の方の笑顔がそのことを教えてくれました。そして何より驚いたのは、たくさんの卒園した子どもたち、卒園した大人たちがこの運動会に集まってきてくれたことです。卒園をして何年経っても越谷幼稚園が帰ってくる場所になっているということがとっても嬉しかったです。昨日の運動会を見ていると、他の幼稚園や学校にはない特別な絆がこの幼稚園にはあるんだなと思わされました。それは単なる人と人とのつながりというだけではなくて、特別な絆であります。卒園児が何歳になってもこの幼稚園に帰ってきてくれるというのも、その絆があるからだと思います。それは人の思いではなくて、まず神様が私たちをこの幼稚園に招いてくださっているというところです。そして私たちと隣にいるお友達や先生、教会の兄弟姉妹方との間に神様がいつもいてくださるということです。神様を通して私たちは深い深い絆で結ばれているんだなと昨日は特に思わされました。さて、幼稚園の話が少し続きますが、来週の日曜日、10月の15日というのはこの幼稚園の願書の配布の日であります。越谷幼稚園の次年度の園児募集がこの日から開始をいたします。皆様も多くの子どもたちがこの越谷幼稚園に招かれて集められていくことを、ぜひ祈りに覚えていただければと思うのです。私たちの越谷幼稚園は今年2023年で100年目を迎えます。 越谷市の中で最も歴史のある幼稚園の一つです。一貫して教会付属幼稚園としてキリスト教保育を行ってまいりました。園児募集にあたって願書の封筒の中に一冊の冊子を同封することにしました。これまでは前任の石橋先生がその保育館を書かれたそのような文章を冊子にして同封していましたので、今回の園長交代を機に匠牧師が新しい文章を書いてくださいました。それがこちらに持ってきたこれです。この文章ですね。越谷幼稚園が大切にしている保育とは何かをまとめた文章であります。その中にこんな文章があるので、少し皆様にもご紹介をしたいと思います。越谷幼稚園のキリスト教保育について書いた文章です。主イエス・キリストは幼子を幼子として受け入れました。ここにキリスト教保育の真髄があると思います。当園の保育もまたこの主イエス・キリストのお姿と通じています。すなわち子供を大人に育てるための教育ではなく、まず何よりも子供を子供として受け止め、その存在そのままを喜び認めていく保育を大切にしています。それゆえにいわゆる小学校でするような学習はありません。学習勉強というのは必ず評価や成果を意識せざるを得ないからです。その代わり当園では毎週水曜日に全クラス一斉で合同礼拝を捧げます。子どもたちは礼拝を通して神様の御言葉に耳を傾けます。そして自分自身が神様によって愛されているかけがえのない存在であることを確かめます。礼拝の最後は子どもたちの退場です。子どもたちは先生から頭を撫でてもらい、自分の椅子を持ってそれぞれの部屋に帰ります。こうして神様の愛を確かめ、先生からの愛も確かめて、自分の存在が受け入れられている喜びにあふれながら日常生活へと押し出されていきます。このような文章です。ここからも分かるように、私たちの越谷幼稚園というのは神様の愛にあふれた幼稚園です。それはイエス様が幼子をご自分のところに招かれて抱き上げて愛を注がれていかれた、そのお姿のように子どもたちが幼稚園でたっぷりと愛を受けて育っていく、そしてお友達や先生と注がれた愛を分かち合っていくということです。今日の説教は少し脇道にそれる時間が長くなってしまいましたけれども、どうしてこんなにも今朝幼稚園の話をしたかと言いますと、このキリスト教保育の要となる幼子を受け入れて愛されていったそのイエス様のお姿が、実は本日私たちに与えられている御言葉を読み解く大事な鍵となっているからです。本日の説教題を約束の子といたしました。約束の子、子供ですね。それは一体誰のことでありましょう。他ならぬ私たち一人一人のことであります。この約束というのが何を意味するのか、どうして私たちは子なんだろうか、 たくさんの不思議が詰まった言葉です。けれども聖書は今朝私たちに言っています。あなたは神様にとって約束の子なんだと。そもそも約束とは一体何でしょうか。それは人が救われて神様の御国に入れられていくという約束です。ここでパウロはガラテヤの教会の人たちにこんなことを語り出します。冒頭の箇所です。私に答えてください。これはしびれを切らした一言です。パウロは答えてもらえなかったんです。ガラテヤの教会の人たちはイエス様への信仰に対して道を外れてしまっていました。もう本当は救われている身であるはずなのに、自ら奴隷の身となって罪の縄目にがんじがらめになって生きていく道を選んでいっている。どんなにイエス様のことを伝えても、もう信じることであなたたちは救われているんだと伝えていっても、あなたたちは約束の子なんだと教えていっても答えが返ってこない。むしろ相手が反対方向に進んでいってしまっている。そのような虚しさをパウロはここで答えてほしい。私に答えてください。そのように表現しています。ガラテヤの教会の人たちは律法、すなわち旧約聖書に記されている戒めが救われるためには大切だと考えていました。けれどもパウロは自らそのように律法のもとにとどまっていこうとする彼らに21節でこのように言います。あなた方は律法の言うところに耳を貸さないのですか。このように問いかけます。律法は大事だ。律法を守る、そのことに一生懸命に生きている。けれどもあなたたちは律法において一番大事なことを何にも分かってないじゃないですか。このようにパウロは言っているのです。これはパウロなりの皮肉です。ここでパウロが言う律法が言っていることとは一体何でしょう。律法が一番に語っている事柄です。それはすなわちイエス様についてです。律法が指し示しているのはイエス様の福音そのものです。イエス様はある時偉い律法学者たちから律法において最も大事な掟は何ですかと質問をされました。そこでこのようにお答えになりました。第一の掟はこれである。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にはない。このようにイエス様は律法学者たちに教えられたんです。主なる神様を愛し、そして自分の隣人を自分のように愛していく。これが私たちにとって最も大事な律法の掟であるとイエス様は教えてくださっています。けれどもこれは私たちが守ってゆきたい、守ってゆかなければならない、そのような掟であると同時に、私たちがどう頑張っても守りきることができない、そのような掟でもあるのです。私たちには完全に神様を信じる力はありません。そして自分自身への愛と欲に支配されて隣人をも大切にはできないのです。これが人間の罪であります。けれどもイエス様はそのような 無力で惨めで力のない小さいそのような存在である私たちのためにご自身が先立って立法の掟に生きていくそのような姿を示してくださいました。この地上に下られた神様の御子イエス様は神様の御心を語ってくださり神様の御心のままに行ってくださりそしてすべてのものを罪人であっても誰であっても分け隔てなく愛してくださいました。そしてイエス様は十字架にかかって死なれました。十字架の死によって立法の戒めを完全に行い尽くしてくださいました。イエス様によって立法というのは完成しました。完全な行い完全な行いである十字架の出来事をイエス様は成し遂げてくださったのです。このイエス様の完璧で十分な行いの他にはもう私たちがもはや新たな行いを積み重ねていく必要はなくなったというわけです。人はイエス様の十字架の死と復活の救いの出来事を通してもう立法の行いからは完全に解放されているのです。パウロはこのことを本日の箇所において二人の女の例え話をしながら説明をしていきます。ここに登場してくる二人、一人はハガル、そしてもう一人はサラです。旧約聖書の創世記に出てくる二人の女性であります。創世記というのはモーセ五書と呼ばれる旧約聖書の五つの書、最初の五つの書の最初の書物、つまりガラテヤの教会の人たちがこの時まさに大切にしようとしていた立法の中に出てくるそのような二人の女性をパウロはここであえて例え話として用いています。ハガルはアブラハムのところに仕えていた女奴隷でした。そしてサラはアブラハムの妻でありました。まずこの対照的な二人の女性のところに生まれた子供たちについてパウロは語っていきます。アブラハムにはイシュマエルとイサクという二人の息子がいました。イシュマエルは女奴隷のハガルの息子でした。イサクは妻サラとの間に生まれた息子でした。23節ではこのハガルが女奴隷であってイシュマエルは肉によって生まれた子供であると説明がなされています。この肉によって生まれたという事情は創世記の16章1節から2節を読みますと次のように記されています。主なる神様はアブラハムにあなたに星の数ほどの子孫を与えよう、このような約束をお与えになりました。けれどもその時点でアブラハムと妻サラとの間には子供がおらず、しかも高齢でありました。今後も子供が望めないである、そのような状況だったのです。そのことに妻サラは焦りました。アブラハムに女奴隷のハガルとの間に子供を持つことを提案して、そしてアブラハムはサラの願いを聞き入れたのでありました。そのようにして生まれていったのがイシュマエルであったのです。パウロがこのイシュマエルの誕生を肉によって生まれた、 そのように説明する理由は、アブラハムとサラが主なる神様の約束を信じないで、自分たちの知恵と力に頼って神様の約束を果たしていこうと考えたところにあります。一方でサラはアブラハムの妻である。もちろん奴隷ではありません。パウロはこれを自由な身分の女だと表現します。そしてアブラハムとサラの間に生まれた息子のイサクはイシュマエルとは対照的に約束によって生まれた子供であると説明されています。これは創世記の18章10節から13節によれば、主の使いがアブラハムに現れて、さらに男の子が生まれるだろうとそのことを告げます。この時サラはそのお告げの言葉を聞いて密かに笑いました。そんなわけがない、くすっと笑ったのです。そのお告げの言葉を軽んじたのです。けれども主なる神様の約束は実現をしていき、イサクが誕生していきました。イサクの誕生というのは、救われるための条件や人間の思いというのが一切入り込む余地がない、そのような事情がありました。続く3章の24節以下は、このハガルとサラを2つの契約に例えて説明がなされていきます。パウロはハガルがシナイ山に由来する契約、つまり立法であって今のエルサレムにあたるのだと言います。この時代のエルサレム、それは立法とユダヤ教の宗教生活の中心地でありました。つまり立法主義の温床であったわけです。ここで注目すべき言葉は、このハガルがこの身分を子を奴隷の身分に産む、そのようなものだと呼ばれているということです。ギリシャ語の言語のニュアンスに近い説明をするならば、生まれたものが皆奴隷となってしまうというふうになります。これは当時のユダヤ教の信仰のあり方を通して、立法主義を通して生み出されていった者たちは結局皆奴隷になってしまうのだということを示しています。一方でサラは天のエルサレム、自由な身の女と表現され、イザヤ書54章の1節からの引用の言葉が記されていきます。このイザヤ書の言葉の意味というのは、不妊の女や一人取り残された女が夫ある女より多く子を産んでいくだろう、そのような予言です。つまり一般的に見るならば、世間の常識や価値観で見るならば、もう多く子供を産むことは望めないだろう、そのように思われる女が神様の手によって多く子供を産んでいくのだという予言の言葉です。不妊の女であったサラから約束の子イサクが誕生して、そしてイスラエルの民が広がっていく、そのようなまるで不可能だと思われることを可能としていく神様の恵みの御業を言い表している言葉であるのです。4章の28節以下は、今日の箇所の主張のまとめの部分となっていく、そのような言葉が語られていきます。ここで語られていくことは、第一にイエス・キリストへの信仰によって救われた者というのはイサクのように約束の子なんだということ。けれども次に、その約束された者、約束の子である者たちは肉によって生まれた者たちから 迫害を受けるのだということ、そのことが語られていきます。この迫害を受けるというのは、創世記の21章9節にあるイシュマエルがイサクをからかった、そのようなエピソードから来ていると考えられています。その後このことをサラがアブラハムに訴えて、ハガルとイシュマエルは追い出されることになっていきます。その時サラが言った言葉、それが30節にある、女奴隷とその子を追い出せ、女奴隷から生まれた子は断じて自由な身の女から生まれた子と一緒に相続人になってはならないからである、という言葉につながっていくのです。このサラの言葉をパウロが引用するのは、律法の行いと、そしてキリストの福音とを徹底的に区別するためです。そしてただただキリストの福音のみが神様の約束に入れられるために必要であって、それ以外は私たちには何にも必要ない、このことを強調しているのです。今日のお話のまとめに入ってまいりたいと思います。本日の御言葉で一番大事なこと、それは私たちがイサクと同じ約束の子であるということです。イサクは人の思いを超えて、ただただ神様の一方的な愛と憐れみによって生まれた子供でありました。アブラハムもサラもイスラエルの始まりの人たちであって、アブラハムは信仰の父とも呼ばれるほどに神様に従って歩んでいった人物ではありましたけれども、彼らも決して完璧なものではありませんでした。けれども神様は完璧だから彼らを選んだのではなくて、そして選んだ彼らに完璧を求めるのでもなくて、何にも条件もそして見返りもないままにその約束を守り続けてくださったのです。今朝ここに集っている私たちもまた約束の子であると聖書は言っています。神様は母の胎にいる時から私たち一人一人を選び招き、そしてここへと導いてくださいました。神様の子供としてくださいました。私たちは神様の御前ではどんなに年を重ねていても子供であります。そんなことはない、私はもう大人だ、私は人生の中で経験を重ねて十分に成熟している、神様を頼らずとも頑張れる、ついついそのように思ってしまう時もあるかもしれません。けれども私たちは幼子なのです。幼子のままであってもよいのです。幼子というのは何もできない存在です。助けを必要とする存在です。親の導きなしには間違ってしまうこともある、そんな存在です。けれども私たちの主イエス・キリストは幼子を幼子として受け入れました。イエス様は私たちがどんな私たちであってもそれを良いと言ってくださり、こちらへ来なさいと招いてくださり、抱き上げてくださるのです。私たちは 約束の子供である、神様の子供である、イエス様に幼子のように抱かれている。この深い主の愛に抱かれながらこの一週間も歩んでまいりたい、そのように願います。共に祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。神様、あなたをこの朝もお父様と呼ぶことが許されてありがとうございます。私たちはあなたの子供であります。このことを聖書から御言葉からこの朝新たに示されました。私たちは世の忙しさの中にあって、そのことを忘れ、私たちの力であなたに頼ることなく歩みを進めていく、そのような愚かなものであります。あなたの知恵ではなく自分たちの知恵や知識、力に頼って生きてしまっている。そのことによって隣人をも裁いたり区別したり傷つけてしまったりすることもあります。そのような罪をあなたは御子イエスキリストの十字架によって全て許してくださいました。この深い愛に抱かれて、今日もまた私たちは命をいただきました。イエス様が幼子を招かれたように、私たちもまた幼子としてイエス様の御腕に飛び込んでいくことができますように、私たちの信仰をますます強めてください。すべてのことをあなたにお委ねして感謝して、この祈り主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌291番。献金をお捧げいたしましょう。
祈りをさせていただきます。天にいらっしゃいますお父様なる神様、新しい日曜日の朝をありがとうございます。暑い暑い夏が続きましたけれども、神様がこのような季節を与えてくださって、健康を与えてくださって、こうして皆さんと共に礼拝を守ることを許されましたことを心から感謝いたします。今日はまた舞先生を通して新しい御言葉をいただきました。このような私たち、欠けが多く自分たちのことばかりを考えています。こんな私たちをも神様は約束のことを言ってくださいます。この大きな愛を感謝して、今週もそれぞれの場所に行って、力いっぱい一生懸命御言葉を覚えて歩むことができますように、どうぞ一人一人を守り導き、力を与えてください。あなたからたくさんの恵みをいただいています。その中の一部ですけれども、ここに献金をお捧げいたしました。どうぞ清めて、あなたの大切なものにお持ちください。このお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
正英540番。
出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエス・キリストの恵みと、神の愛と、聖霊の親しき交わりとが、ここにいるお一人お一人と共にありますように。アーメン。礼拝を終わります。